説教、神様がおられるところ、あらゆる牧師。
先月のサムエル記の学びの時には神の箱のことについてお話をさせていただきました。別名契約の箱とも呼ばれているもので、モーセがシナイ山で神様から授けられた実戒が刻まれた2枚の石板を収めた箱のことでありました。アカシアという木で作られた、およそ115センチ×70センチ、深さも70センチ程度の大きな箱、大きさの箱なんですが、純金で覆われ装飾も施された立派なものでありました。箱自体の重さもそこそこあっただろうと思うんですが、そこに石板が2枚も収められていたわけですから、かなりの重量があったものだと思われます。でこの神の箱というのはただの入れ物ではもちろんありません。神様がそこにおられる印、その掟が収められておりますから、神様がそこにおられる、そういう印とされていました。実戒によって偶像崇拝は禁じられておりましたから、この箱に神様が入っているんだとか、箱そのものが神様だとか、そういうような、その箱が信仰の対象になっていたわけではありません。でも神の箱があるところで、神様はそこにやはりおられると、そうしか思えないような出来事がたびたび起こっていた様子が聖書には描かれております。例えばイスラエルが快進撃を続けるような時には、神の箱はイスラエルと共にありました。しかしペリシテ人に奪い取られた後は、イスラエル軍は敗戦してまいります。では神の箱があるところに勝利がもたらされたのかというと、そういうことでもなくて、ペリシテ人の側に神の箱があった時には、そこで災いが起き、ペリシテ人たちは災いの原因が神の箱ではないかと気がついて、とうとう神の箱をイスラエルに返すというようなこともありました。そう考えると、神の箱というのはイスラエルの、この神様がおられるところ、感じる、そういうものであって、このイスラエルの神様というのはイスラエルを祝福される神様であったということになるでしょう。あるいは今イスラエルを戒めるという、そのような役割も担っていたかと思うんです。でイスラエルといっても、今となってはその今のイスラエルとかイスラエル人という意味では、ありません。イスラエルという国を指すのでもない。ですからイスラエル人を祝福する神様という意味ではもちろんありません。当時はイスラエルと呼ばれたのは確かに神の民であったでしょう。今はこのただお一人である神様を信じる者は皆神の民と言われる。その一人子イエスをキリストであると信じ告白する者は全て救われる。そのような中に私たちも置かれているわけです。さてイスラエルの初代王サウルに代わってダビデが王となってから、敵対勢力とのいざこざのようなもの、そういうものにもあらかた型がついて、いよいよ平安の時が訪れてまいります。でその落ち着いているタイミングだったと思いますが、ダビデは預言者ナタンに言いました。見なさい、私はレバノン杉の家に住んでいるが、神の箱は天幕を張った中に置いたままだ。なるほど、ダビデは自分は立派な家を建てて住んでいるけれども、神様が臨在される神の箱はまだ幕や屋外のテントの中に置き去りのままだ。だからこれを何とかしなければならない。 そういうことでしょう。これを聞いた預言者ナタンは王にこう答えます。心にあることは何でも実行なさるとよいでしょう。主はあなたと共におられます。なるほど。今の状態を良しとするのではないのなら、思っていることを実行なさればいいですよと。想像するに、それはダビデは立派な家に自分が住んでいるんだから、神の箱を幕屋に置いたままではいけないと。神の箱を収める建物を建てた方が良いと、そのように考えていたのでありましょう。ところが、その夜預言者ナタンに臨んだ神様の言葉は意外なものでありました。それは、なぜ私のためにレバノン杉の家を建てないのかといったことがあろうかというものでした。つまり神様はこれまでに一度も家を建ててほしいなんて言ったことはない、そういうことであります。幕屋というのも立派なものであったことはよく知られています。何重にも布がかぶせられている。材料にも指定があって非常にこだわって高価なものが使われている。特に内側の布、中に仕切られる仕切りに使われた垂れ幕なども、そこには衣装が施されて極めて高貴な雰囲気を醸し出していたものだということが想像されます。まあ、聖書にそのように書いてあるからです。中は聖女と死聖女というのに分けられ、神の箱はその一番奥の死聖女に置かれました。そこに入ることができるのは祭司のみ、しかも一回に一人しか入れないというぐらい厳密に管理された神聖な場所でありました。しかし幕屋はいわばテント、所詮仮の住まいでしかないように私たちには思えます。幕屋はエジプトで苦しむ民の声を聞いた神様が人々をエジプトから解放されて荒れ野に導き上がった時に、この神の箱を置くところ、すなわち神様が臨在されるところ、礼拝や捧げ物をする場所として作らせたものです。しかも人間が勝手に作ったのではない、神様の託宣を受けて作らせたものであります。その指示の中には、先ほども話しましたが、素材やサイズがもう決められていた、装飾も材料も細かく指示された、ふさわしく作られたわけです。なぜテントの形だったのかといえば、これはもうエジプトから出てきたばかりの頃はまだ定住先が決まっておらず、しばらくは荒れ野をさまよわねばならなかったからに他なりません。40年さまよったと言われています。もともと遊牧民を先祖に持つイスラエルの民ですから、みんながテント生活をしていたはずです。ですから民と一緒に移動をするためにテントである幕屋が、特別な幕屋が張られることになったわけです。幕屋ですから、もともと神の箱のために作られたものといえます。まさにそこは神様がおわすところです。しかしながら、今やイスラエル王国は定住をし、王国を築き上げ始めています。ですからダビデもレバノン杉の家に住んでいたようです。ちなみにレバノン杉というのは、レバノンやシリアの高地に生育する杉の仲間、上等な建築素材、船の材料にもなった非常に大事な木材であったといいます。そういうわけですから、確かにダビデが言うように、もはや定住するのであるから、いつまでも幕屋でなくてよいと思えてまいります。むしろ神の箱はいわば最重要アイテム、大事にされていくものでありますから、 レバノン杉になるのか、あるいは石造りになるのか、とにかくふさわしく整えられた建物を建てて、その中に収めるのがふさわしいと、そのように思います。何せダビデはいつでも、どんな時でも、神様を第一とする。すべては神様に尋ね求めながら行うという、そういう信仰を培ってきた人です。ですから自分だけが何かこう立派な家に住んで、神の箱が幕屋というテントにあるとすれば、それはそれでダビデ自身の気持ちも落ち着かなくなったのかもしれません。ここはふさわしい場所を備えるべきなんです。にもかかわらず神様は預言者ナタンを通して、ダビデが考えていたであろう、その神の箱のための建物を建てるということをやめさせました。なぜなんでしょう。聖地という場所があります。聖なる地と書きます。皆さんもよくご存知かと思います。最近私たちの周りで聖地というと、人気になったアニメの舞台になった場所であるとか、映画のロケ地であるとか、最近はそういう場所を聖地などと呼んだりいたしますが、もともとは読んで字のごとく聖なる場所、そういう意味でありますから、信仰者がその信仰の原点とも言うべき場所を聖地と呼び、そこに巡礼することは、一つの信仰者としては憧れのようなものであったり、あるいは信仰の証のような印象さえ持たれるものであります。キリスト教にとってはエルサレムがある意味では聖地と呼ばれる場所、エルサレムはユダヤ教イスラム教の聖地でもあることはよく知られています。一度は行ってみたいなとごめんなさい思うんです。そんな私にも聖地巡礼の旅のチャンスというのは今までにもありました。初任地の教会、東京の教会にいた時のことです。イスラエルの政府が日本の旅行者とタッグを組んで聖地旅行を誘致しようとしたことがありました。そのためまずは牧師たちを連れて行こうと、で帰ってきてからその人たちに広告塔になってもらって、団体を組んでどんどん送り込んでもらうという、そういう算段だったようです。当時の教会の主任牧師はもう何度も言っているからと辞退をされて、代わりに副牧師に行かせようということになりました。そこで私が最初に行った教会には牧師が3人おりましたので、副牧師、先輩の副牧師がその旅に参加することになりました。僕もいつか行きたいなと思いながらお見送りしたわけであります。で政府の観光局のようなところが、そのツアーには絡んでいたということで、現地では VIP 扱いの歓待を受けたということです。政府の観光局の接待夕食会、晩餐会みたいなものまであったというんですから、なかなかのものであります。帰国した先輩牧師のその興奮気味に話す旅の土産話を聞けば聞くほど、ますます行ってみたいなと思うものでした。そしてさすがに、都会の大きな教会であります。聖地旅行を呼びかけたらあっという間に参加者が集まって、教会として聖地旅行というのは実現するんです。そこには団長が必要になります。そして選ばれたのは副牧師であります。私はまたしても指を加えてお見送りすることになる。でもここで不思議なことが起こります。チャンスと言いますか、教会の中から副牧師ばかりが行って伝道師が行けないのはかわいそうだから、もう一回聖地旅行を企画しようという声が上がるんです。スケールが大きすぎると言いますか、少々そのことに恐れをなした伝道師は、申し出は大変嬉しいけれども、ちょっと辞退をいたしますと、辞退をいたしました。でその代わりポナペに行かせてくださいと、何を思ったのかミクロネシアの小島でのボランティアに志願をしたという、そちらに行かせてもらったというようなことがあったわけです。で余談が長くなったんですが、3つのこの宗教がエルサレムを聖地としている、 新型コロナ禍の前まではきっと世界中から巡礼者がひっきりなしに訪れていたでしょう。その多くは聖地を巡礼したことで特別な感情を抱いたに違いありません。私たちのこの教会にもエルサレムを訪れた方々がおられるということは存じ上げております。その時の様子を何度も何度もお聞きしています。やはり様々な場面で感慨深いものがあったようです。しかしそれは、そこでこのキリスト教の信仰が育まれてきたということであるとか、イエス様がそこにおられたんだということを思い起こして、例えばその同じ大地に立っているということ、同じ空気を吸っていると感じること、同じような日の光を浴びているんだとか、眼前に広がる風景がまさに聖書物語のそれと同じなんだと思うところとか、いろいろなことを思い起こしながら心打たれてくるものであって、そこへ行ったから神様に出会うということではなかったと思うんです。神様は聖地におられるわけではありませんし、神殿に収まっているのでもないんです。では神様はどこにおられるのか、それは言うまでもありません。神様は私たちと共におられると私たちは教えられ、そのことを信じています。神様は特定の場所におられるのではないし、そこに行かなければ会えないという方でもありません。神様は私たちと共におられます。いつでも、どこでも、どんな時でも神様は私たちの傍らに立ち、私たちを限りない憐れみと慈しみの眼差しで見つめ、私たちを抱き続けていてくださいます。私たちはそのことを信じ、そればかりか何かをきっかけにそれを感じる、そして大きな慰めや励ましを受ける、そしてこの世へとその都度派遣されていくんです。穏やかで平安な時も、喜びに湧く時も、嘆きに打ち震え悲しみに暮れる時も、どんな時にも神様は私たちと共におられます。それがキリストが下された聖霊に満たされた私たちが聖霊を通して抱き続ける神様の存在です。つまり神様は私たちが行くところ、生きるところ、そこに常に伴ってくださるということです。それはすなわち、かつて遊牧の民であったイスラエルに神様が伴われていたのと同じです。神様は一つのところにとどまっているのではなく、民と共におられました。ですから出エジプトを果たし荒野をさまよった時も、幕屋の中で神の箱はそこに置かれ、移動は幕屋と共になされました。ですから神の箱が幕屋の中にとどまるというのは、単に置き場所の問題じゃない、その置き場所の環境の問題ではない、神様がどのような方であるのかということを表していたのではないか、そのように思います。すなわち神様は見た目に立派な神殿に祀られるような方ではなかった。むしろ偶像崇拝の危険を排除するかのように、一つのところ、特定の場面にではなく、私たちの日常の中で私たちを後ろから支えてくださるんだよと、そういうメッセージがこの幕屋の中にとどまるということの中にあるように思えてくるのでありました。私たちはよく神様が共におられる、私たちの傍らにおられる、そのように言いますし、そのように聞きます。それは事実なのであります。神様はいつも私たちと共におられる。この相変わらず困難な時を過ごしている私たちですが、でもそのことを感じ覚えることによって、いついかなる時も決して孤立することはありません。万軍の主は私たちと共におられるからです。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞあなたと共に、 これからの日々も喜びと感謝を持って歩み続けることができるようにしてください。そのためにも一人一人の健康を守り支えてください。コロナ禍で困難を覚えているお一人お一人の上に、どうぞあなたの御手を差し伸べてください。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。